理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか？そんな理科の時間、第386回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは、吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。超たどたどしい。
オープニング慣れないですね。
慣れないですね。
はい。
ハラハラドキドキしちゃった。
はい。私もドキドキしています。今日は10月にいただいたメールをご紹介する回になっています。
はい。
そんな理科の時間では、毎月、1回前の月にもらったメールをご紹介する回を、放送配信
お届け
しています。
うん、はい。
今回もね、30通近いメールをもう少し多いかな、
30通です、
いただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではですね、メールを、募集しておりまして、
広く募集しております。
はい。番組の感想やら質問などを、お寄せください。
お待ちしております。
はい。あとちょっとだけ初めて聞いた方がいらっしゃるかもしれないので説明すると、この番組はポッドキャスト、Spotify、 Amazon プライムミュージック、ラジオクラウドなどでポッドキャストの配信をしているのと、audiobook.jp というサービスで、毎月の聞き放題または単品購入で、有料配信をしております。
はい。
はい。audiobook ではおまけのコンテンツがちょっとだけくっついています。
ちょっとだけくっついてます。
はい。で、今回は10月にメールを送っていただいた方々のご紹介なんですけれども、
うん、
ですね、パックスケの父さんという、いつもメールを送っていただいている方から、カメラの望遠レンズを買って月を撮影したっていうのが送られてきまして。
あ、写真ですね。
そうそうそう。で、月がとても綺麗に写ってるのと、木星とその衛星がね、
う
ん、
そうそうそう、
ポツポツポツと。
そうなんですよ。はじめなんかスマホの汚れかなと思って拡大したら、ちゃんと4つポツポツポツポツって見えました。すごいこれ。
そうなので、300ミリとか400ミリぐらいのレンズ、まあパックスケの小さなところは
30センチから40センチってこと？
そうですね、焦点距離がね、そういうもので、しっかりブレないように、三脚に取り付けるなりなんなりすると、月はまあ綺麗に映るのと、木星とその衛星ぐらいは撮れます。で、土星の輪っかは微妙で、
これ木星は、
はい、
その配置もちょうど良かったってことですよね、これは。
まあね、全部が木星と重なっちゃうことはあまりなくて、どれかが左右に出ているんですけど、4つとも見えるのはまあまあ、いつでもって感じでもないかな。
そうですね、綺麗にトントントンって一直線に並んでるし、
はい、ガリレオ衛星が映ったりします。
はい。
あとね、
で、土星の輪っかは、
土星の輪っか微妙ですね。
あ、そうですか。
はい。というような、写真とか、他にもね、写真を送ってくださった方とか、はい、日々のこんなことしましたよっていうのを送ってくださる方も、いらっしゃって、いろいろありがとうございます。
ありがとうございます。あと楽しく読ませていただいてます。
はい。10月は香織さんのお誕生日もあったので、そちらの
じゃがじゃーん、
お祝いメッセージもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。まだまだ受け付けてますよ。
だそうです。
前後半年間受け付けてますからね。
はい。ということで、はい、誕生日のメッセージ以外の普通のメールも構いません。お寄せください。
はい、待ってます。
はい。あとね、オープニングでちょっと紹介したいのは、文章を読むのが苦手な人がオーディオブックに出会った話っていうのが、うん、これはレモニーさんのメールかな、で紹介されていて、やっぱ字を読むのが得意な人と字を読むのがとても苦手な人っていうのがいて、
うん、
オーディオブックとか、まあ、朗読コンテンツっていうので、字を読むのがとても苦痛、または、早く読めないとか、文字だとなかなか頭に入ってこないっていう人が、会話だと頭に入ってきやすい、
うん、
そんな方がオーディオブックをとか、まあ、朗読コンテンツで、なんていうかな、これまでにないその小説のことがちゃんと頭に入ってくるっていう体験をしたっていうのの、記事の紹介とかがあって、
はい、
一方で、
うん、
オーディオコンテンツで読むとか聞くよりは、字を読んじゃった方が楽っていう人もいるんだよね。 そう。レモニーさんは、
うん、
小説を読むのが苦手っていう風に、うん、書いてらっしゃるんですけど、私はなんとなくこう、朗読コンテンツよりも、自分の目で文字を読んだ方が、なんかいいんだよね。多分ね、うんうん、自分のペース、読むペースっていうのが早くなったり遅くなったり、
は
い、
うん、
バーって早く読んで、あれって思った時にちょっと戻ったりとかすることがあるんで、
うんうん、
そうすると、文字コンテンツだったら戻れるじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも音声コンテンツってどのくらい戻っていいか分かんないんで、
うん、
っていうので、やっぱ小説みたいなやつの長いものとかは、文字で読みたいかな。
うん、私も本を読むのは好きなので、
うん、
ただ、ここのところやっぱり忙しくて読む機会がなくなってるんですよね、うん、でそうするとすごくとっつきにくいなって気はしたんですよ。
敷居が高いというか気軽に読み始められないね。
そうそうそう、まあ前はスマホなんていうのがなかったから電車の中で何をするって本を読むぐらいしかなかったわけですよ、
うんうん、
でなるともう本を読むのは当たり前だったし、途中まで読んでるものは気になっちゃって夜中中ずっと読んだりとかそういうことやってたんですけど、スマホがあるのでなかなか本を持ち運ばなくなっちゃって、本を読まなくなっちゃうとこの本読みたいあの本読みたいっていうのはあるんだけど、その一歩が踏み出しにくくなったな。吉田さんはでもだから、文字を追う本を読むことにはあまりそのアレルギー的なやつはないわけですよね。
抵抗はないですけど、壁さんと同じようにスマホの画面を見てる時間が長かったり、あとは、まとまったその本を読む時間っていうのがなかなか通りにくくなったりして、うん、本を読む量は随分減りましたけどね。ただ、
うん、
読むこと自体は嫌いじゃないですし、ツイッターとかもずっと読んでても、だいたい追いつかないんでずっと読んでることもあります。
うーん、私もどちらかっていうとその文字を読んで頭の中でぼんやりイメージするのが好きって言い方は変ですけど、
うんうん、
頭の中で登場人物が喋ってる、あ、これ前誰かからのメールでもありましたよね、そうやって登場人物が喋ってるように小説とかを読む人とそうではなくっていう人がいるって言って、
あ、そうそうそうそう、文字を読む人というか、
そう、私はなんとなく喋ってるようなイメージがあるんですよね。だから逆に原作があるやつのドラマ化とかアニメ化っていうのはあまり見たくないタイプ。
あ、
そこでイメージが、まあ、変わっちゃうっていう。
ちょっとわかる、小説読んでから映画みたいなの見ると失望することが多いけど、うん、映画見てから小説読んでも、楽しいっていうことが傾向的には多い。
そうですね、そう、映画から小説だったら映画の登場人物がその声で頭の中で動き出してくれるからいいんですけど、初めに小説から言ってしまうと自分の中でこんなイメージっていうのが、まあ、必ず一回ギャップが来るのであるので、まあ、すぐに慣れるんですけど、すぐに慣れるんだけどちょっとやっぱそのギャップっていうのが、なんだろう、一種のショックみたいな感じになるので、あまり読みたくないというか、どちらかというと原作を楽しみたいタイプです。
結構それ面白くて、うん、文字で読んでたのに誰かがこうセリフを声で当てるとその後の声が変わっちゃう感じと、
うんうんうんうん、
あとは私今ポッドキャストしてるじゃないですか。
はい。
で私もポッドキャスト聞いてたりするんですけど、ご本人に一度会うと声に顔がつくようになるっていうのがあって、
うんうん、ああ、そうそう、それはありますね。
そうなどというのと、あと本人ちょっと話を戻すと、だんだんね老眼が進んできまして、目が疲れるようになってきて、
老眼に対する薬とかなんかさ、早く開発されませんかね。
ね、で今はまだ大丈夫なんですけど、これから先もしかしたらオーディオブックとかが手放せなくなるのかもしれないなって気がしてます。
うん、まだまだ正直先ほど言ったようなちょっとアレルギー的な考えがあるので、私は実際はまだオーディオブックのいわゆる本はまだ一度も聞いたことないんです。
あ、そうなのね。私はいくつかはオーディオブックはちゃんとダウンロードして楽しんでますよ。
おお、まだなんとなく聞いてないです。
わかりました。はい、そんなね、皆さんからこう音声メディアみたいなものについてのコメントとかもお待ちしています。
はい、ちょうどね、はい、やっぱり今こういうサービスがいろいろ出てきて、そういうサービスに入っていく人入っていかない人って ちょうど分かれてるっていうのかな、まだまだメジャーなものではないので、いろんな考えの人がいるし ね、実際に試したことあるって人もいれば、やっぱ試したことないって人もいろいろいるとは思うので、
はい、皆さんから の音声メディアに対する、ご意見とか、こういうふうに楽しんでるみたいなことも送ってください。あと、もう一個だけオープニングで紹介したいのが、はい、切り箱って言って、
15万円で売ってるらしいっすよ。
切り箱ってあれですよ。切りっていう樹木で作った箱ではなくて、フォグの切りね。
木片に同じ？
そっちじゃないやつだから。紹介されていたのは、はい、宇宙船とか、その電子船とか、あとは、アルファ線とかね、そういう放射線とかが目に見えるっていう測定器で、切り箱っていうのがあって、通販で買えますっていう紹介のメールをいただきました。
内容ありがとうございます。通販で買えるの？
通販で買えるというか、売ってますっていう会社がありまして。
あ、ですよね。なんか通販でじゃじゃーんって言ってるのかと思って、さすがに Amazon プライムで明日届くとか。
で、私はね、
買ったの？
いやいや、去年の、
はい。
加速器研究所っていう筑波にあるところのオープンハウスというか、オープンキャンパスに行って、お手製の切り箱を作るっていうワークショップに出まして、200円だった
の。持ってます。持ってますっていうの？
持ってるんですけど。
もううちには切り箱があります。
持ってるんですけど、自分でドライアイスと、エタノールを用意しなければいけないので、それをしないと。
エタノールってだって飲むアルコールでしょ？日本酒とか焼酎とか。
100% エタノールじゃないといけないんで。
あ、そうですか。
そう。そうなんですよ。アルコールの蒸気を、飽和状態よりも高い状態にしたところを作らないといけないんで。うん。そう。それが準備できれば、で、そのご紹介にあったやつは、あ、そうそう。ご紹介があったやつは、そのドライアイスがいらないっていうのがポイントかな。
おぉ、はい。ドライアイスなかなか手に入らないですよね。
そうね。
まあ、そんなに、手に入らないといっても手に入るけど、でも普通に例えばコンビニで売ってるものでもないし、
そうだから近所にアイス屋さんとか氷の小売りをしているところがあれば売ってたりしますけど、
うん、
はい、ということで、たくさんのメールをいただいております。
はい、
本編では、質問を中心にご質問を中心にご紹介していきたいと思います。はい、では、オープニングの終わりに先月、10月ですねにメールを送っていただいた方のお名前を紹介して本編の方に行きたいと思います。お願いします。
はい、10月にメールをいただいた方々です。たくわん和尚さん、岡山県人 M さん、かたこさん、バックスケの父さん、ママうさぎさん、トヨさん、ふたさんぽぴとさん、ひとにどりさん、まおくろさん、ぽんちょさん、しかぞうさん、けんぞうさん、たけさん、だだだだーんさん、しょぼんの動員ナンバー10さん、あまりささん、シュシュさん、ミスターキュウリさん、ヒューイアートさん、ヒロさん、レモニーさん、タチュッペさん、サイクルマンさん、MC115 さん、金さん13号さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編に行ってみます。
はい、よろしくお願いします。
では10月にいただいたメールを質問を中心にご紹介していきたいと思います。お願いします。
では一つ目のメールです。トヨさんからいただきました。今海外赴任でマレーシアに来て4年が過ぎました。ここに来てふと疑問に思ったことがあるので初メールですが質問させていただきます。ご存知の通りマレーシアは暖かく雨も非常に多い地域です。通勤ルートも街中でも緑は多く、少し街を出ればパームオイルを取るためのヤシ農園がどこまでも続いており、その奥には森林が続いています。そんな地域ですが道路脇でむき出しになっている土壌は赤土なのです。私はジャングルは腐葉土などが分厚く堆積しており、当然土壌は黒色と思いました。赤土は有機物が少なく痩せた土、時 との理解をしていた私は少し驚きました。これだけ熱帯、湿潤で森林に覆われていて、樹木が朽ちてそれが腐葉土となってという繰り返しを何万年も続けているはずなのに、なぜ赤土なのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。赤土なんですか。
マレーシア行ったことあるんですけど、というか私もちょっと長期出張をしていたことがあるんですけど、赤土ですね。
なんと、行ったことないです。
ちょっと調べまして、実はやっぱりね、赤いんですよ。
でも、マレーシアかどっかわからないですけど、よく地方じゃない、海外のいわゆる都市からちょっと離れたところ、
はい、
っていうような映像とか、その道路があんまり舗装されていないような場所ってほとんど赤土の映像な気がしますね。そういえば、まあ、それはマレーシアに限らずですけど、少なくとも砂漠とかそういう風に緑がないようなエリアではないにもかかわらず、確かに土が露出しているところは赤土のような気がしますけど、
はい、
赤土なんですか。っていうか赤いですよね。
赤に黄色に色に土、赤黄色土とか、あとラテライト、
ラテライト
っていう風に言うようなんですけれども、実は雨が極端に多いところは、
うん、
水に溶ける成分がどんどん流されてしまって、要は赤土は鉄分とかアルミニウムが、多い土で、やっぱり痩せてる土地なんだそうです。
本来は、まあ、当然その堆積物とかがあって栄養が飛んでるような場所なんだけど、それが豊富な水によって流されちゃってるわけですか。
栄養に飛んでいないです。なので、
で痩せちゃってる。
痩せちゃっています。
じゃあジャングル、今現時点でジャングルだから、緑が生い茂ってるような場所は、
あ、そこの足元はある程度枯れ葉が溜まっているようなところは、うん、枯れ葉の養分はあるんですけれども、それが土になって、うん、そこに、まあ、根付いてって言うと変ですけど、っていうところまで行かないようで、熱帯にはラテライトっていうのが広がってるっていうのが、一般的で、
緑が多い割には痩せてるんですか、土地は。
だから熱帯雨林っていうところは、まあ、雨っていうのがつくぐらいで雨が多いんですけれども、うんうんうん、熱帯雨林だと、土はあんまり、肥沃ではない。
なんかちょっとびっくり。
そうなんですよね。たくさんね、木が生えてれば肥沃かと思うんですけれども、
うんうんうん、
それは、もう少し緯度が高いところでゆっくりゆっくり腐敗が進んでいって、流されなくて、土にまで、なる、要は黒い土になるところまで、そこに留め置かれればいいらしいんですけど、そうじゃないと、うんうん、多い多量の雨によって水に溶ける部分がどんどん流されてしまうという方が先にというか早いので、なかなか育たないというか、土は肥沃にはならないっていうことらしいです。
あら、
なのでぜひその赤黄色土とかラテライトとか熱帯の赤い土でもいいんですけど、
うん、
そんな感じで調べていただくといろいろ情報が見つかると思うんですけれども、
うん、
そうなんですよ。
なんかなので、そんなに気に留めもしないようなことだけど、気づいてみるとすごいことですね。
そうなんですよね。なので、例えばインドネシアみたいなところは普通に 食物というか農作業をするのに、農産物が育ちにくいんで、必ず焼き畑って言って、うん、今生えているやつを全部肥料化するっていうのをやって、しばらくするとまた土地が痩せてしまうので、うんうん、次のところまた焼き畑して開墾するっていうやり方を取っていて、
うんうんうんうん、
で、
焼き畑っていうのはイメージはそこの草ぼうぼう刈るのめんどくさいから焼いちまえだったんだけど、そうではないわけですね。まあ、それもあるんだろうけど、焼くことによって、まあ早く炭にし、早く栄養にするっていう感じなんですね。
今生えてるものを、栄養にして、そこで育てられるようにして、しばらくするとそこは捨ててしまうんです、土地を。だから
また使っちゃって栄養がなくなるからですね。
そうで、土地の広さに対して人間が少ない時にはいいわけです、
うん、
一周してきた時にまた生えてればいいから、
うんうんうん、
なんですけど、人が増えてしまうと 戻らないまま次の焼き畑をするっていうので、農産物が取れなくなるってことが起こったりするってことが起きています。
なんかそれは学校で習った気がする。
はい、ということで、はい、実は、肥沃ではない痩せた土地、赤い、雨が多いからということでした。
はい。
はい。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次のメールに行ってみましょう。
では次のメールです。ポンチョさんからいただきました。一つ気になることがあって書かせてもらいました。夜空の星の名前の定義について日頃から疑問があります。夏の大三角はなぜ夏の大三角形じゃないのか。秋の四辺形はなぜ秋の四角形じゃないのか。決めたのは今話題の学術会議でしょうか。どのように決まったのか気になっています、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あれですよね、あのペガサスだけどペガススとか
結構用語独特なものがありますよね。
そうそうそうそう、まあそう日本では決めましたって言うから、あそうなのって言うけど、なんでペガサスじゃないんですか。
それはあれですか、ペガサスじゃないと、うん、どっかのキャラクターと綴りが合わないから嫌なんですか。
うん、まあ、それもそうだけど、なんかススっていうとススっぽいじゃないですか。すす払いですよ、そろそろ。
ね、まず、夏の大三角とか冬の大三角とか秋の四辺形っていうのが、うん、なぜ普段使っている呼び名と微妙に違うのかは、
うんうん、
調べきれませんでした。
あら。
多分明治とか大正の頃の天文学者たちが相談して決めたんじゃないかと思います。
あ、そんな前なんですか。
あの文献に出てくるのはいつっていうのを調べられるんですけど、うん、誰が決めたかまでは分かりませんでした。
でもあの、まあ、少なくとも少なくとも誰かがでも日本ではこうしようっていうふうに決めたわけですよね。
そうですそうです、天文学者さん。
それは今どこで定義されてるんですか。学術会議ですか。
あ、まあ、とりあえず学術会議ではないんですけど、
うん、
あの星の呼び名は、
うん、
星の呼び名とか星座の呼び名はですね、
はい、
これを決めてる機関がありまして、
はい、
星座の名称とか星の名称はその語源となった、ものとかを検討して決めるってことになっているんですけど、例えば、ペガサスとかペガススってあるやつは、
うん、
あの元の読みが、何元のラテン語読みに近いとか、
はい、
そういうのとか、あとは、神話に出てくる名前を引っ張ってくるとかっていうんで、まあ、いろいろそんなのがあったりするんですけど、
でもペガサスの方がかっこよくないですか。
どうなんですかね。で、うん、名前を決めている呼び名を決めているのは日本天文学会だと思います。
はい、
はい、日本天文学会は結構古いんじゃなかったっけな。日本天文学会は1908年なので110周年ぐらいになってますね。
ほう、
はい、っていうのがあるので、
ただその時にじゃあその一番初めに、まあ、特に有名どころは多分早期に決められたんだけど、その時にこれにしよう、ススにしようって言った根拠はわからないってことですね。
まず夏の大三角、冬の大三角、うん、秋の四辺形は、うん、これは実は天文学会とかの用語ではなくて一般的な用語であって、ですで星座名とか恒星の名前は
秋の四角形って言ってもいいってこと。
通じればいいんじゃないですかね。
通じますよ。秋の正方形違うな、秋の
長方形、
長方形
みたいなのはこれ通称であって天文学会で決まっているものではないということで、
冬の
通称は分かんなかったです。
オリオン違うな、オリオンビール、
ほらダイヤモンドとかも出るんですけど、
うん、
六角形でもいいわけじゃないですか。
そうですよね、
はい、なので通称の方はよく分かりませんでした。
はい、
恒星名とか、星座については決めているところがあります、
うん、はい、
はい、ということで申し訳ありません。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、次のメールに行きましょう。
では次のメールです。タケさんからいただきました。約40年前、私の父は風呂好きで、しかも薪で火を焚くお風呂に入っていました。私もそれが普通だと思っていました。冬はお釜に薪を入れ火をつけて寝たため、夜は暖かく寝ていました。私が読んだ小説では戦時中、 軍隊の石炭をお弁当箱にこっそり入れて帰って、火をつければ一晩暖かかったと書いてありました。たった一個で一晩暖かいなら、太めの鉄の水道管を玄関の土間に置いてコークスを 2,3 個燃やして、排気だけ外に出したらどうかななんて思っています。火力発電から送電、そして電熱付近の方法より効率がよく、二酸化炭素も少なくなるのではと思っています。しかも安価だと思います。すすの管理が難しいのが難点ではありますが、すすによる爆発はダルマストーブの時はどうしていたのか気になるところではあります。石炭、コークスによる暖房は、吉安さん、香里さんはどう思いますかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そもそもコークス、
はい、コークスは石炭の仲間ですね。
あ、そうですか、
はい、で
じゃあニアリー以降でいいですか。
そうですね、あのまず、
うん、
多分なんですけど、
は、
弁当箱に石炭をこっそり入れて火をつければ一晩暖かかったって書いてあると思うんですけど、
うん、
これは部屋が全部暖かいわけではないと思います。
あ、湯たんぽ的な感じ。
まあ安価っていうんですかね。
あ、そう、安価ですな。
安いかどうかは置いておいて、
はい、
なので、正直、
うん、
熱を出すだけだったら、
うん、
発電所、火力発電所で、出した熱を、タービンを回して、電気にして送って家で電熱器で使うよりは、
うん、
熱だけで使うんだったら効率がいいはずです。
まあ、結局送るとか変換して送る、届いた後また変換して熱にするっていう、そのロスがないわけですもんね。
そうですね、送電のロスと発電の熱から電気に変えるロスがないんで、うん、熱に変えるだけだったらそうなんですが、はい、
そうなんですか。
ですね、まず電気は、燃やさなくても電気を作れるんで、例えばね、太陽電池で、屋根の上で作った電気で電熱線を熱くするんだったら、
うん、
火を燃やさなくてもできますよね、
はい、
っていうようなことで、実は電気は化石燃料を使わない電気もあるので、一概になんとも言えないのがその位置ね、
はい、
あと最近は、エアコンを使うことがありますけども、
うんうん、
エアコンは、使った電気よりもたくさん部屋の中が温まります。
へえ。
そう、外の熱を部屋の中にこう、うん、入れるっていうヒートポンプっていう、
うん、
2020年の、2月か3月ぐらいに話したことがあるんですけど、なのでエアコンは効率が1を超えます、暖房はね、
はい、
なので、そういうことをすることで、効率を上げられるのということで、電気よりも燃やすものが家にあるんだったら燃やした方がいいし、そっちの方が早いし、うん、なんていうの、たくさん熱が出るっていうのは、皆さん電気ストーブもあるけど石油ストーブの方がすぐに熱くなるなって思うので、ご経験済みだと思っています、うん、
はい、
なので適材適所です。ただ、
うん、いや、もう膝の上にいる猫は暖かくて、
そうで、
体全体がほっこりと温まりますよ。
日本ってね、部屋全体を温めるっていうカルチャーが、ずっとなくて、
ほう、
やっぱりこうこたつとかね、もしかしたら、うんうん、何、反転来て火鉢で温まるっていう、うんうん、火鉢なんて全然暖かくないんですよ、うんうん、みたいなところで、部屋全体を温めるっていうのは、うん、近代になってからだったり、とっても寒い地域だったりするところが部屋全体温めてますけど、そういうようなこう寒さ対策をしてきたっていうので、あんまりね、部屋全体を熱くするっていうのはやってきませんでした。
それは日本ですよね。
日本です、
ね、なんかベルサイユ宮殿とかって、なんか部屋の角に大きなストーブみたいのがあった気がする。
そう、例えば、韓国だとオンドルって言って、部屋全体を温める、まさに床下に、煙突があるやつで火を焚いて、その葉、出た熱で床全体を温めるっていうのが昔からあったりして、
お
っていうのと、あと薪を燃やすのは、
うん、
いいんですけど、
うん、
石炭や石油を燃やすのは実は二酸化炭素が増える。
うん、
なんでかっていうと、薪はここ何十年か空気の中にあった、二酸化炭素を空気に返すことになるんですけど、
うん、
石炭は、何億年か前の、やつがこう二酸化炭素になるんで、地球上の二酸化炭素は増えるわけね、石炭石油は、天然ガス、
トー タルって言い方をすれば変わらないけど、もうしばらくいわゆる、表に出てなかった分が出てきちゃうってことですね。
そう、一方で薪は同じだけの木を植えてあげれば、うん、あのカーボンニュートラルって言って二酸化炭素が増えないっていう運用ができますので、
うんうんうん、
そうなので、薪を燃やすのはいいんじゃないかと思います。
薪はね、でも大変じゃないですか。木を切って割って乾燥させて、
そうなので、そういう木をわざわざ取ってくるんじゃなくて、何かしらので出てしまう、例えば廃材で出るとか、うんうん、自分家の家の剪定をすると出るとかっていうのを燃やして、
自分家の庭に剪定して薪ができるんですか？
できますよ。まあ1年分はできないですけどね。
そんな庭ないですよ。
そう、昔はそういうことがあったし、日本では実はその薪のために、山が丸坊主になってしまうほど木材を燃やしていた時期もあります。はい、ということで、適材適所です。で、質問にの答えから言うと、燃やして熱を出すだけだったら発電所から、持ってくるよりも効率はいいです。なので、
はい、
多くの家でオール電化じゃなくて石油ストーブを使ってしまうのはそういうところもありますが、二酸化炭素が増えるのを心配するんだったら、石油ストーブや石炭や天然ガスを使ったものよりも、薪がいいんじゃないかっていうのと、電気の元は実は火力だけではないものもあるので、うまく使えば、二酸化炭素を家で燃やすよりも増やさずに暖房ができるかもしれません。
はい、
はい、ということです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。アマリサさんからいただきました。あっという間に朝晩が寒くなってきましたね。そこで質問ですが、屋内用のエアコンは冷房・暖房の切り替えスイッチがありますが、車のオートエアコンは温度設定するだけです。冷媒の流れを考えると冷暖房は切り替えないといけないと思うのですが、オートエアコンはどのように冷暖房を切り替えているのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前
一度車は
話したことがあるかもしれません。
はい、なんか聞いた記憶がありますよ。
はい、車は冷房のエアコンしかついてないです、普通。
じゃん。そうそう、昔ね、
はい、
スーパーセブンっていう今走ってるクラシックカーみたいな感じ、
あー、ロータススーパーセブンだったり、それの同じように作ったスーパーセブンね。
ちょっとそこら辺のは分かんないけどね、ロータス1、2、3ぐらいしか知らないんだけど、
はい、
そうに乗ったことがあるんですけど、
おうおう、お尻こすりそうなやつね。
そうそうそうそう、乗るときすごいよこしょって大変なんだけど、確かあれはそう、暖房はエンジンルームの窓を、足を入れる場所とエンジンルーム入れる場所が、まあ区画が区切られているのを窓を開けるような感じだった気がするんですよね。だからエンジンルームの熱が足の方に流れてくるのが暖房。
はい、それを閉じると
冷房は通じないんですよ。
冷房ないよね。
冷房はないです。だから風を感じろって言われるんですけど、そうだから暖房はそうやってエンジンルームの熱を、窓を開けて、窓っていうかその仕切りを開くことによって熱を取り込む感じだった気がします。
そうです、まさに、普通の車、普通って言っちゃいけないかな、エンジンがいつも回ってる、
かっこいい車、
エンジンがいつも回ってるの車の暖房は、うん、あのエンジンがあったかい熱を使って暖房ができるので、エアコンは冷やす機能だけあればよくて、オートエアコンは、エアコンを強くしたり弱くしたり、エアコンを切ったりして温めるときにはエンジンからの熱をどんだけ、室内に引っ張り込むかっていうので決まるっていうことなので、逆転はありません。なんですが、最近そうも言ってられないんですよ。
そうなの、そうそうそうそう、高い車ほどなんかエアコンすぐ効くじゃないですか。
で、
昔の車はもっと高い車って何、あの車高が高い感じ、
電気自動車とか、
おお、
あとはハイブリッド車でもエンジンがたまにしか動かないやつありますよね。そういうやつは暖房が効きにくいんです。
ほう、エンジンが温まらないから。
そうなので、温めるためのヒーターをわざわざつけていたりして、エアコンとヒーターを、使って、冷暖房をしていたり、
エアコン、いわゆる冷房とってことですね。
そうです。で、どの車種だっけな、 、プリウスの、ハイブリッド車、プラグインハイブリッドっていう、なるべく電池でたくさん走るっていうタイプがあるんですけど、こちらはですね、ヒートポンプ式のエアコンで、温める。つまり、家のエアコンみたいに、暖房と冷房を、まあ、車の中で勝手に切り替えてくれるんですけど、そういうのを切り替えるエアコンっていうのを、が乗っている車種があるようです。
へぇー。
そう。暑い、ほかほかな部品がないか。あ、要は普通のエアコンの、冷房と暖房を切り替えるように、車にもそういうのが、うん、多分、オートなんですけど、家のやつみたいに、冷房、暖房、除湿とかがあるわけじゃなくて、パネルは同じようなんですけど、どこからどこまでは、暖房用のエアコンが動くっていう風に切り替えられるやつがあるようです。なので、普通の車っていうのが難しいんですけど、もはや、エンジンが常に動いているタイプではない車では、暖房のためにいろいろ工夫が必要で、冬に燃費が悪くなるってことが起きるそうです。
はい、なるほど。
はい、仕組みは分かってます。
今までのは、
はい、
冬は燃費は悪くならなかったわけね。関係ないから。
変わんない変わんない。窓を開けるか閉じるかみたいなもんなんで。
うん。ただ夏はエアコンを作動させなきゃいけないから燃費が下がる。
悪くなる。なので冬は燃費が悪くならないと思ってたのが、ハイブリッド車に乗ると、冬暖房を使うと、燃費が悪くなったり、あと、まあ普通の車でもね、エンジンがついてる車でもすぐは暖房かからないじゃないですか。
うん。
暖かい空気出ないんだけど、しばらく乗ってれば、暖かい空気出るんですけど、ハイブリッド車とかのエンジンがあまり動かないタイプのものは暖房が効きにくいっていう傾向もあるようです、
うん、
ということでもしかしたら車にも断熱、の窓やねドアとかっていうのが増えてくるかもしれませんよ。
そうですね。
そう、高断熱の住宅っていうのがあるのね、はい、高断熱の住宅っていうのがあったりもするので、
うん、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。レモニーさんからいただきました。ツイッターの好物標本ショップをフォローし始め、個性的な石の画像を楽しんでいます。その中でも綺麗なフローライト、珪石がよく出てきます。美しい石がどうやってできるのかとウィキを見たのですが載っていなく、望遠鏡や写真レンズの材料の情報がありました。カメラに詳しい吉安さん、もしご存知でしたら珪石周辺の話をしていただけると嬉しいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ホタル石、
ホタル石とも読みます。ホタルの石と書いて珪石、または
ホタルの光、
光るんですよ。
窓の雪ですよ。
加熱すると光るっていうのと、もう少し加熱すると、割れて弾ける性質があるというのが珪石、ホタル石の、特徴で、で、どうやってできたかはちょっと調べられませんでした。でね、
これって自然なものじゃないんですか？
自然で出てくるフッ化カルシウムっていうカルシウムとフッ素の化合物で、何も混ざり物がなければ、無色透明で、まあ、ガラスのようにって言ったら変ですけど、透けて見えます。なのでレンズ材料とかにも使えるんですけど、普通のガラスに比べて屈折率がちょっと違うので、
おい、
なんだろう、レンズってたくさんレンズを使って光を集めるんですけど、カメラのレンズとかね、
うんうん、
そういう時に赤い光と緑の光と青い光で、屈折する時に屈折率が、色によって違うんで、普通に作ると、普通にというか何も考えずに作ると色によってブレが出るんで、こう被写体のコントラストが高いところ、白と黒との間とかに虹色の色が出ちゃうんですよ。色収差って言うんですけど、
うん、
でそれを消すには屈折率が違う凸レンズとか O レンズをうまく組み合わせると、こっちでなんていうの、ずれたものを他のこうガラスで打ち消すっていうのができるようになっていて、
うん、
そうすると性質の違うガラスがあるととても使いやすいんで、ガラスの中にいろんなものを入れて、不純物を入れて屈折率を高くしたものとか低くしたものがあって、その中でもこのガラスではないフローライト、珪石っていうのがあると、その色が補正するっていうのがうまくできるんだけど、実はこれすごく高くて、昔は自然にしかなかったんで、はい、無色透明で綺麗なものを、レンズに使うのは顕微鏡とかにしか使えなかったんですよ、
うんうんうん、
カメラのレンズってそこそこでかいじゃないですか。 で、今は、
そうですね。
あ、そうそう、工業的に作れるんですけど、うん、結構繊細な、結晶なので、作るのにとても手間と時間がかかるんで、この珪石が入っている、工業的に作った珪石が入っているレンズはとても高いです。で、フッ化カルシウムなので、
うん、
フッ素とカルシウムがくっついた物質なので、
はい、
私の予想では、やっぱりカルシウムが多い、要は貝とかが、うん、石灰石になるようなところあるじゃないですか。
はい。まあ、もともとだから、海の底とか。
海の底で貝や、うん、サンゴ礁、
うん、
みたいなところでは
太陽の光が届くような深さのエリアですよね。
そうで、要はカルシウムがたくさんある地層とフッ素が結びついてるっていうところで、フッ化カルシウムができたのが珪石になってるんじゃないかと思います。要は岩石ができる、なんて言うの、溶岩が溶けてできるような岩石ではなくて、
うん、
カルシウムがあるところと、フッ素が混じって、ある温度で溶けてくっついて冷やされて固まったものだと思うので、
うん、
私は貝かその、サンゴ礁原料のところなんじゃないかなと思っています。はい、
はい、
もう少し調べるとどんなところから取れるか分かるかもしれませんけれども、フッ素とカルシウムの、化合物で、で自然で取れるやつやっぱり色付きのものが多いみたいで、
うん、
他の、
まあ、でもその色が綺麗なわけですよね。
そうですね。なので、うん、鉱物とか、まあまあ、パワーストーン的な使われ方をするのは、無色透明なものよりも、自然でグラデーションがあったり、独特の色がついているものが、人気があるようですね。
うん、はい。
はい。なので、水晶と並んで、無色透明の鉱物としては、水晶と珪石ぐらいなのかな。あ、まあ、ダイヤモンドもありますけど。
うん、ダイヤモンド。
そう。
私ダイヤモンドがいいです。
まあ大きさからいくとダイヤモンドは大きい粒はなかなかないので、水晶とこの、うん、で水晶はあれなんですよね。成長 しながらできるっていうタイプの固まり方なんですけど、このフローライトは多分結晶が成長するタイプのでき方じゃないんじゃないかと思うんだよな。あ、もちろんくっついてね、出てくるときには石のように、ゴツゴツした感じで出てくるものが多いようなんですけれども、水晶的な単一の結晶が成長するタイプよりも、カルシウムの、フッ素が集まったものが、温まって冷やされてみたいな感じで変質するっていう感じの作られ方だと思います。
はい。
はい。で、珪石とも読めるんですけど、
うん、
ガラスの原料がにもなるのがあって、珪素が入っている珪石っていうのもあるんで、ガラス材料にするときにホタル石と読むことが多いというふうに書いてありました。
ほうほうほうほうほう、ホタル石の珪石ではなく、カタカナの珪、違うな、石片にカエルみたいな字、土違うな、それはカエルだ。
あ、そういうやつです。石片じゃないです。
なんだ、
王みたいなやつに土ですね。
あ、王辺に土だ。
あ、そうそうそう、
似てるじゃん、
はい、
石辺に土と王辺に土は、
はい、ということで、
まあ、土が合ってる形跡もあるから、同じような工業的な工業っていうか、そういうのを使うときにはホタル石と呼ぶと、まあ、そのままですね。
私立が私立と一律のようなノリで、
ノリですか、
ホタル石って呼ぶことがあるようです。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次のメールいきましょう。
では次のメールです。タチュッペさんからいただきました。私ども家族は温泉が大好きで、毎週のようにどこかしこの温泉に行っています。泉質は様々で、酸性だったりアルカリ性だったり、含まれるミネラルの成分も多種多様です。火山近くの温泉に硫黄成分が多く含まれてそうだなというのはなんとなく腑に落ちます。ここで質問です。天然温泉の泉質をここまで多様化させている要因の構造はどのようになっているのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いろいろですよね。なんか色も乳白色だったり茶色かったり無色透明だったりしてますし、
はい
はい、まあ、酸性弱だったり酸性、まあ、弱酸性だったり弱アルカリ性だったり、
はい、
アルカリ性だと、まあ、アルカリの作用で皮膚の表面が溶けるから、なんとなくそれでヌメッとしてお肌がもっちりしたように感じる けどなーなんて思いながら。
ね、
はい、
基本的には、
うん、
土の中の成分の何が溶けたかで違ってくるっていうことなので、うん、日本温泉協会っていうところのページがありまして、
うん、
なので、ここにも少し書いてあって、マグマのガス成分や、熱水溶液などが混入したり流動中流れている間に岩石の成分を溶かす溶解することなどにより温泉のさまざまな泉質が形成されると考えられていますと書いてあります。なのでやっぱり、土の中にいろんなものが溶けているので、どれがその水がやってくる経路の中で何が溶けたかによって、泉質が違うということしか言えないと。一方で、日本で一番多いのは単純温泉っていうそんなに不純物がないタイプの温泉が一番多いようです。
温泉の定義って何でしたっけ。まず、いくつかあって、温度が何度以上に湧き出てる水ってあったりとか、あとは成分が、どういうようなものが入ってるっていうのが両方じゃなくてもいいんですよね。温度だけでもいいし成分だけでも確か温泉って呼べるんですよね。
温度が低いと25度よりも低いと温泉って言わないで光線っていうのかな。
光？スペシウム光線？
いや、
ピッピッピッ、
光線は
金辺に広い
の光線かな、
うん、
っていうのがありまして。
そう、温泉って言わないんだ。
あったかくないので。
あ、そう、
はい。なんですが、
それは温めても温泉と、あ、そうか、湧き出た時の温度だもんね。
そうですね。温泉は、
じゃあ、
はい、
温泉ででも日本だけじゃなくていろんな国にあるじゃないですか。
あります、
まあ、こうやって、温泉に浸かる文化があるかどうかはともかくとしてね、
はい、
で結局は、土の土壌の成分っていうのも、まあ、国によってっていうか場所によっても全然違うけど、外国のその湧き出てる温泉の泉質も多種多様なんですか、やっぱり。
あ、そうですね。
日本みたいにこうやって細かく分けるって言ったり言ったけど、ここの温泉は弱アルカリ性でとか、なんかそんなような話になるんですか。
それもあれじゃないですか、海外の、ドイツの博士がやってきた時に温泉を分類して、うん、なんだろう、健康増進に使いましょうって言って明治時代に促進したんじゃなかったっけか。
あ、じゃあもともとヨーロッパでも、ヨーロッパっていうか海外でもそういう温泉の分類みたいのはあったわけね。
あったようです。ドイツは今でもそのみんなで温泉入るようなところが昔からあるところがあって、温泉っぽい名前の地名もあったんじゃないかな。
温泉って感じ？
忘れちゃった。そういうような意味の、地名があったと思います。で、日本だと、泉源の温度が25度以上で、地中から湧き出る水、水蒸気、その他のガスで定められた規定以上の化学成分を含むものという感じで、とはいえ、単純温泉っていう混ざり物がちょっとでもあれば、いいようなものから塩化物とか炭酸水素とか、硫酸塩とか二酸化炭素とか、鉄とか酸性とか、要素とか硫黄とかっていうのがあるようですよ、
うん、
はい。なのでどんなところを通ってきたかで決まるようです。
はい。
で、温泉地によっては同じ温泉なんだけど、こっちのやつは少し黄色っぽくて、こっちのやつは、無色透明みたいな、泉源がすぐ隣なのに、うん、全然違う性質の、温泉が湧き出ているところとかもあるので、なかなか難しいようです。
土の中では、つながってないわけですね。
経路が、だから、すごい違うのか、最後の決めになるところが違うのか分かんないですけど、
うんうんうんうん、
なので温泉地内で泉質が異なる、ところっていうのがいくつかの温泉地にはあります。
へー、
はい。
草津温泉行ったことありますか。
草津温泉行ったことありますけど、ちっちゃい頃だな、
うん、
はい、
行ったことないんですよね。
で、草津は大きい源泉1個なんですけど、うん、同じ群馬県の伊香保温泉っていうところは、うん、
伊香保は行ったことあります。
あそこは、金と銀って言って黄色っぽいやつと透明なやつが2種類
源泉
があります。
知らない。
ちょっとね、調べてみて面白かったのは、オリンパスっていう会社が、主催している自然科学観察コンクールっていうのがありまして、う
ん、コンクール、
はい。そこの、中学生がこんなことを調べましたっていうので応募するらしいんですけど、
うん、
それに、 なぜ同じ温泉地内で泉質が異なるのか、成分組成の差を生む地形地質っていうレポートが載っていて、
なかなかすごいですね。
中学校2年生の宮城県仙台の、中学校2年生の、やつで第56回入賞って書いてあるんですけど、ということで温泉地の中でも同じ温泉から違う温度違う泉質のものが出るということで、水の経路っていうのは、すごくなんていうのかな、デリケートなようです。
まか不思議でございます。
はい、なので、ぜひ温泉ソムリエのお勉強してみるといいんじゃないかと思います。
そうね、最近そういう資格というかなんかありますもんね。
はい、ということで質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後のメールの紹介になるかな。
はい、サイクルマンさんからいただきました。9月上旬庭の牧の木を剪定していたら、幹近くにキジバトが営巣していました、
はい、
植木屋さんは親鳥はすぐにいなくなると言っていましたが、放卵は続き10月上旬頃に羽化しました。しかしその後親鳥はいなくなり、ヒナは死んでしまいました。ヒナを助けてあげる方法はあったのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ね、
ハトってまあ当然ですけど巣を作って卵を産むんですね。
そりゃそうですよ、鳥ですから。
でもなんかそういう雰囲気どこにも見せないじゃないですか。クルッポクルッポクルッポって言ってワシャワシャワシャワシャってバババババババっていくってイメージで。
でもカラスとかも、
うん、カラスはだってほらあの山の中に帰る家があるんだから、家で卵を産んでっていうイメージはありますけど、
やっぱりこう子育てしてる時に気性が荒くなったりするとかっていうのがあったりするんですけど、で
カラス飼いたいだよな。
そうなのね。で野鳥を勝手に飼わないでください、ヒナを拾わないでくださいっていうのは、あちらこちらの自治体や日本野鳥の会やそういうところに、うん、掲示が出ていて、
うん、
羽毛が十分生えてないヒナとかが、うん、地面に落ちている場合、
うんうんうん、
で、その時にもなるべく拾わないでくださいと。で自然界は自然界のルールで成り立っているので拾わないでくださいっていうのがあちこちに書いてあります。
ほう。
あとは、鳥類はね、今は鳥インフルエンザなどもあって、うん、扱いがとても、デリケートなので、ヒナを見つけてもなかなかこう保護するというのは、できない。あと一般的にはね、ヒナが地面にいてもヨボヨボしていても大人になる直前のトレーニングかもしれないので、触ったり、保護したりっていうのはなるべくしない方がいいと言われていて、どう見ても怪我をしているような時には怪我の治療をしてまた野生に返すっていうのをしてもいいかもしれないですけど、ちょっと残酷というか悲しいことではあるけれども、野生の動物を、勝手に飼うっていうのはあまりお勧めされていないというのが現状なようです。
はい、
で猫やカラスに食べられないでしょうかみたいな質問もあるんですけれども、なかなか難しいかもしれません。で人がヒナを育てることはできないかっていうと、できないことはないですけど、野生の鳥ってすごいたくさん餌を食べるんですよね。で生きている虫とかを鳥が育つ量だけ与えなければいけないので、なかなか大変ですっていうのと、人が育てた、鳥っていうのはその大人になるっていう儀式がなかなかできないんで、自然に返しても、育たないことが多いと言われているので、残念なことではありますけれども、ちょっと自然なものと距離を取った方がいいかもしれません。ということで育てるのは難しいと思いますので、もし見つけて、保護したいときには自治体の、ホームページなどで、ヒナを見つけたらとか、鳥を拾ったらっていうところを、探してみてください。
はい、
はい、
そういえば前ね、職場で会議室みたいなところで、まあ、会議をしてたのかね、会議室だからね、まあ、なんかしてたんですよ。で窓開けてたら赤星インコが入ってきたことがあったんだけど、
はい、
それはどうしたらよかったですかね。
飼っている鳥で飼い主さんがいるんだったら返してあげるのがいいんですけど、
でも赤星インコの迷い鳥なんていうポスターは見てないし、結局どうしたのかな。 誰か取り飼ってる人が持ってったのかな。
はい、ということで飼っているような鳥であれば返してあげるっていうのがいいと思います。
はい、
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き番組宛てのメッセージを募集しております。
待ってます。
メールの宛先はlika@0438.jp rika@0438.jp です。また私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com の中から、メールフォームを使ってメッセージを送っていただくこともできます。そんないプロジェクトという、ポッドキャストを配信しているグループでは、私たちの番組の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しております。ポッドキャストやスポティファイ、Amazon プライムミュージック、あとはaudiobook.jp などのサービスで配信を行っております。皆様のライフスタイルに合わせた、サービスから聞いてみてください。あとですね、今配信しているのは過去50回から60回分ぐらいしか聞けないと思うんですけども、それよりも前の、音声コンテンツは私たちのウェブサイトの方にすべて載っておりますので、古い回を聞きたいときにはsonnai.com まで来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またツイッターや YouTube ではそんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今回は10月にいただいたメールをご紹介いたしました。オーディオブックをお聞きの皆様は、この後おまけがあります。Spotify、Podcast などで聞いている方々はここで終わりになります。そんない理科の時間第386回お送りいたしましたのは吉安と
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。